ポッドキャストでお聞きの皆さん、日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うかは、24時間ご意見対応型のラジオ番組です。辛坊さんへのニュースに関する質問や、今日の放送を聞いての感想、明日の放送で扱ってほしいニュースなど、24時間受け付けています。あなたが番組を聞いたタイミングでメールを送って、感想やご意見をツイッターでつぶやいてください。お待ちしています。
12月2日水曜日、時刻は午後3時半を回りました。 FM93 AM1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは、辛坊治郎です。
パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは、日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか、この番組は月曜日から木曜日まで、人間味あふれる辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。
リスナーの皆さん、大変申し訳ございませんでした。
何ですか。
いや、何ですかじゃないですよ。昨日この番組でですね、はい、ポッドキャスト開設10周年っていうのを取り上げて、はい、ポッドキャストで聞いてくださってる皆さん、ありがとうございますってあれだけ申し上げたにかかわらず、はい、昨日配信分のポッドキャストで一部スタジオで CM 中で喋ってる音声が流れたらしいです。私も聞いてないんですけども、ね、そういう通報をですね、いやリスナーの方本当にありがたいと思いますよ。やっぱりね、ポッドキャストで聞いてらっしゃる方が、はい、これおかしいと、これオンエアに載ってないんじゃないのか。多分ね、そのうちの何人かの方はおそらくラジコはタイムフリーでタイムシフトで聞けますから、はい、聞いてみたらラジコの方のオンエアには載ってないということは、つまりオンエアには載っていないんだけれど、ポッドキャストで用に録音してたものからスタジオの会話が一部流れたんじゃないのと、こう気がついた方がですね、ツイッター等に書き込みをしていただいて、その書き込みを見た増山さんが一番最初のこの曲で気づくというですね。ほいで、聞いてみたら、それは明らかにスタジオの、オフの喋り、
ね、
だけどオフの喋りって基本的に我々の手元にはマイクスイッチがありますから、はい、マイクスイッチを私なんかね、基本的に上げたり下げたり、だからこれも私も悪いんですよ、私ね、このマイクのスイッチカフって言うんですが、
はい、
このカフを基本的にプロは上げて喋ると、うん、ね、で不用意にスタジオ内の音声が漏れないように切るというのをこれ習慣にしなきゃいけないんだけど、私は言っちゃ素人ですからね、時々カフの操作を忘れるんでカフの操作を忘れた時用にミキサーさん、音声の専門家の方は、はいはい、カフが切れていても緊急にミキサー宅の方でマイクを復活させることができるというシステムなんですよ。で、増山さんみたいに確実にカフの上げ下げをする人にとってはミキサーさんはもうそんな気づかなくていいんだけど、ね、私の場合はいつ間違えるか分かんないと思いますから、ミキサーさんすごい緊張してて、だ多分ね、私のマイクに関しては自分で手元上げ下げするよりもミキサーさんが上げたり下げたりする方が多いんだと思いますよ、うん、
はい、
おそらくそういう状況だと思うんですけども、昨日増山さんは自分のカフは完全に下げてる状況で、はい、私のやつだけ上がってる状況で CM だから、CM 中の時ってさ、結構いろんなこと言うじゃないですか。
まあすね、
例えば、まあ、隣に座ってるサブディレクターの、は
い
はい、鍋谷くんの下半身の話とかですね、
うん、先生
たちの話であるとか、夫婦関係であるとか、
そうい
う、それはオンエアには載せられないだろうって話もするわけですよ。
まあ
ね、だけど、うん、そういうものは表に出ないということが前提に、まあ、オフのおしゃべりをしてるんですが、はい、昨日はごく一部とは言いながら、そのオフのおしゃべりが、ポッドキャストだけ出てしまいまして、今も削除されてますけれども、大変失礼いたしました。関係者の皆さん、あるいは聞いて不快な思いをされた皆さん、本当に申し訳ありません。全て悪いのは私でございますから、今後この件で何かありましたら、私が全責任を負ってもうマイクを置かせていただきます。本当に失礼いたしました。
申し訳ない、申し訳ない
、ということでございまして、あれ、
まあ、でもね、それだけこう注目してもらってる番組ということですから。
だけどね、なんか聞いたらですよ、うん、私が聞いた情報は嘘か本当は分かりませんけれども、はいはい、そのポッドキャストでそれ にこの番組スタッフが気がつくまでに、昨日だけで2万再生ぐらいあったって話で、すげえたくさんの人聞いてんだなと思って
そ
っちの方にびっくりしました。でもっと驚いたのはですね、関西方面の知り合いから今朝8時ぐらいにメールが入ったんですよ。辛坊さん、あれまずいんじゃないの、消した方がいいわよみたいなことを関西の私の知り合いからメールが来て、その時間はもう削除されてるはずだよなと思って、 どうやって聞いたのって聞いたら、ダウンロードを昨日のうちにしといて、
そうです、
今日そんなことできるんですか？
だからあのまだもしかしたら聞いてない方もいらっしゃるかもしれない。
余計なこと言うなってやつですか？いやそれだけどしょうがねえじゃん、やっちまったものはやっちまったもんで、もう複数本に帰らずというかですね、高原冷食少なくし字が違うわ、関係ねえなそのことわざあれ人間汗のことし、あ、これちょっと近いですね、まあ、いずれにせよ出ちゃったものはしょうがないんで、取り消しできませんから、これはもうあの丁寧にお詫びするしかないということで、本当に申し訳ありませんでした、みんな全部みんな、まあ、瀬山さんが悪いんです
私本当に申し訳ございません、もう
さっき言ってることと違うだろうと、
は
い、どうでもいいけど増山さん、はい、東京天気悪いですね。
今日はね寒かったです。
これいつまで天気悪いんですか？上
旬並み。あ、お天気はね明日は回復して晴れ間が見られます。で気温もちょっと明日になると15度ぐらいまで上がるんですが、今日10度ですからね。
あ、今の時間もそこそこ低いですね。
そうなんですよ、
このスタジオの中にある屋上の温度計は 8.5 度しかないですよ、はい、
うん、
いやあのね冒頭お話しした話ですけど、うん、いろんなことを考えたんです、はい、実は私この商売40年ぐらいやってますけども、その中でテレビでね2回あのリハがまず流れたっていうのが1回あったんです、これズームイン朝時代なんです、はい、だからまあ1980年代ですね、これ私は自分のやつじゃないんですよ、別の曲なんですけど、あのオンエア中に他の曲がやってるの見てたんですよ、ほんでキャスターと呼ばれるリポーターの方がですね、ずっと喋ってるんですが、時々おいこれでいいよなとか言うわけですよ、あれえあれなんかおかしいな、でスタジオの徳さんも、あのなんとかちゃんオンエア乗ってるよって言うんだけど、多分イヤーモニターっていう耳にこう、ま、イヤーフォンをつけてないと、それつけずにリハしてたら聞こえないんですよ、で徳さんが一生懸命スタジオからなんとかちゃん乗ってるよオンエアって絶叫するんだけど、そのまんまどこ吹く風で、でずっとリハやって、あと本番街っていうところでズバッと終わってただからリハが丸々全部流れたっていうのは
ちょっとドキドキしますね。
いやこれはね関係者全員ものすごいドキドキしながらそれ以上の不祥事はなかったんでそれは良かったんですが、あとね私これも私じゃないんですけど、私がやってる番組で他の人がキャスターやってる時の時代の話なんですが、全国ネットの番組なんです。で CM のタイミングっていうのは基本的にネット局の初局であるところの大阪から基本的に CM も含めて全部送り出すんですが、ローカル枠っていうのがあって、まあここはあの完全に30秒とか1分とか隙間空けときますから、各局のローカルさんは独自に営業した CM をそこに載せてくださいねって言って、まあ、休信号って言うんですけど、ここから先はあの CM ですよっていうコンピューター上の信号だけバンって流すと、それぞれの局はですね自動的にそれぞれの局で用意してる CM が流れるという、でその間スタジオはまあ普通に喋ってますよね。でそれはまあ絶対オンエア出ないし、でスタジオにいる側としては CM に入ったということは目の前のモニターで確認ができますから、CM に入ったということで、まあ、私的な会話をするわけですよ、大事故が起きたのはですね、そのローカル局の中に CM のコンピューターの設定を間違えてたところがあって、初局の大阪のスタジオではその人たちは目の前が CM に変わったっていうのを確認して好きなことを喋ってるわけですよ。ところがその喋ってるやつが全部マイクも上がっていてローカル局に配信されてて、 CM 乗り損なった曲はそのまんま流れたんです。
いやいやいや、
それが2分ぐらい流れたのかな。たまさかその時私と違って上品なキャスターだったんで、CM の間中も穏やかな普通の会話でよかったんだけど、私だったらえらいことになってますね。
いや、
もう鍋谷くんの下半身の話を全部喋ってですね、
大
騒動になって、だ私がやってて、これ自分がやってた時じゃないですけど、話聞いても身の毛がよだちましたよ、これ。
本当ですよ。まあだからそういうこともあるということで。
そうなん
です
。だからね、これオンエアが始まったら、オンエアが終わるまで CM の間だからといって、気を抜いてですね、オンエアに乗っちゃいけないような下半身の話とか、家庭の中の秘密とか、そういうことは言っちゃいけないんだよ。
そうですよ。常に次のコーナーのことを考えて、予習予習をしてね、やっていきましょう。
いつもそうしてるんですけどね、たまさか昨日だけ違ったんですよ。
いや、まあ、まあね、そういうことも、はい、
大変失礼いたしました。再度お詫びさせていただきます。はい、失礼しました。
はい、失礼いたしました。では今日の株と為替の
よろしくお願いします。
ございます。今日の東京株式市場、日経平均株価は小幅ながら続伸しました。で、昨日と比べますと13円44銭高い 26,898円で取引を終えました。これは1991年4月以来の高値を連日で更新しています。新型コロナウイルスのワクチンが早期に実用化されるとの期待が引き続き支援材料となりまして、前日の海外市場が上昇したことから値上がりしました。ただ節目となる2万7000円を前に高値警戒感が意識されまして、下げる場面もありました。で、為替の方は現在1ドル104円45銭付近で取引されています。昨日のこの時間と比べますと10銭ほど円安になっています。さあ、辛坊治郎ズームそこまで言うか、この後は昨日から今日にかけてのニュースを振り返るズームフラッシュ、そして4時台は中国問題グローバル研究所所長の遠藤誉さんに、先週の王毅外相来日から見えた日中関係の今について伺います。5時台は大阪府の吉村知事、看護師派遣を要請というニュースを取り上げます。番組ではラジオの前のあなたからのご意見をお待ちしています。メールは zoom@1242.com、 番組を聞いての感想をツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。お待ちしています。日本放送がお送りしています辛坊治郎ズームそこまで言うか、このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは昨日から今日にかけてのニュースを1分間で紹介するズームフラッシュです。鶏卵生産大手アキタフーズグループの元代表が、元農林水産大臣の吉川貴盛衆議院議員に現金を提供した疑いがあることが分かりました。警察当局は参議院選挙、広島選挙区をめぐる河井夫妻の買収事件の関係先としてアキタフーズ本社を家宅捜索していました。新品種として国に登録された果物などの種や苗木を国外に無断で持ち出すことを規制する種苗法の一部を改正する法律が今日国会で成立しました。これまで国内の品種をめぐってはシャインマスカットや紅ほっぺなどの品種が中国に無許可で流出していました。新型コロナのワクチンの接種費用を無料とすることなどを盛り込んだ改正予防接種法が参議院本会議で可決成立しました。新型コロナに感染した人のうち 98% の人の体内に半年後も感染を防ぐ抗体が残っていることが横浜市立大学の調査で分かりました。調査にあたった研究者はワクチンや治療薬の開発にも応用ができるとしています。韓国の人気男性グループ BTS をめぐり、韓国の国会は昨日、軍隊への入隊を30歳まで延期できるようにする兵役法改正案を可決しました。これにより BTS は2022年まで7人のメンバーで活動が続けられることになります。そこまで
言うか。韓国はね、徴兵制が敷かれてましてね、28歳までに男性は原則徴兵に必ず行かなきゃいけないんですよ。で、徴兵逃れっていうのがこれも韓国では極めてデリケートな政治問題になりますから、どんだけ有名な、芸能人であろうとね、何であろうと。ただしね、オリンピック選手に関してはもうすでに兵役免除みたいなことの制度はあるんですけれども、はい、歌手はどうなのよって話になってて、今この BTS のメンバーで最年長のメンバーはもともとの制度のままだと来年に入隊しなきゃいけないと、
ね、
いうことで一人減っちゃうと、うん、いうことだったんですけれども、これ今その BTS 法というわざわざその徴兵の制度を変えるための法律を作んなきゃいけないって話になって、その法律が可決されたことでですね、特別な事情がある場合、まあ、韓国の文化の向上に、貢献したみたいなね、顕著な功績が認められる場合は最大2年間徴兵でも免除じゃないんですね、徴兵2年間延ばすことができるということで、30歳までだから今の防弾少年団はあと2年間は今のメンバーで、まあ、やれるということなんだけど、うん、まあ、その後どうするのかなと、
ね、
だんだんやっぱりね、これ徴兵って結構 構きついらしいですよ。
でしょうね。
はい、兵役に行くと、まあ、いじめっちゅうんじゃないですけれども、ものすごい過酷な訓練されますから、はいはい、30過ぎてくると、だんだん体がしんどくなってくるでしょうね。そんなこともあるんでね。はい。まあ、そんなことがニュースになっております。で、新型コロナに感染した人のうち 98% の体内に半年後も抗体が残っている。これ非常に重要です。何が重要かというとですね、今ちょっと議論になってるのは、どうもアメリカやイギリスが開発している、ワクチンは効くらしいぞって話なんですが、あれは一応ですね、2回接種の2回目から1週間後の感染予防率みたいなものしか出してないわけですよ。そうすると、これもしその感染予防の効果がものすごく高いですよ、なんだけど、一週間後は高かったんだけど、一月後に亡くなりましたっていうことになると、ワンシーズンに3回も4回も打ち続けなきゃいけないって話になるじゃないですか。で、今のところどのぐらい抗体が持つのかわかんない。で、ウイルスに対してワクチンを打った時にできる抗体がどのぐらい持つかはわからないし、まだそれは検証できてないんだけれども、実際に感染した人もワクチンを入れたのと同じような抗体ができるわけですね。じゃあ実際に感染して自然にできた抗体というのがどのぐらい体内に期間残り続けるんだろうかというのは、これもワクチン打った時にそのワクチンがどのぐらい有効かというのを判定する上においてはかなり重要なファクターなんですよ。それ病気によって抗体がどのぐらい残るか違うんで、で新型コロナに関して言うと、この研究結果を見ると横浜市立大学の横浜市立大学、うん、聞いたことあるぞ、うん、横浜市立大学、横浜市立大学というやつはですね、飯田くんの母校じゃないか。
飯田くんは横浜国立大学です、ね、
あ、横国か。
そうですそうです、
飯田くんの母校ではない横浜市立大学です。
そうですそうです、正確にはそうです。
そんなこと言わなくたって。横浜国大の人気悪いじゃないか、それ。はい、両方立派な大学です。
そうですよ、そうですよ、
はい、両方大変優秀な大学ですが、うんうん、横浜市大のですね、調査で自然に生まれた抗体は半年ぐらい持つということで言うと、うん、ワクチンで生まれる抗体もそのぐらい持つ可能性があって、この抗体が体内に残っている限りは感染しにくいというのも当然の話なんでね、
はい、
だから今後ワクチンがどのぐらい有効なんだろうということを、まあ、推測させるにおいて極めて重要な、うん、はい、実験というか研究であるということは言えます、はい、さあ種苗法の改正の話ですけれども、これこの間から議論になってましてね、何が議論になってるかというと、やっぱり種苗法はねちゃんと改正しないとまずいですよ、今どんどん日本で開発された素晴らしい品種の日本のイチゴなんかね、本当に世界一うまいですよ。
いろんな種類あるしね。
私ね、1997年から98年にアメリカに1年間住んでて、うん、びっくりしたことがいくつかあるんですが、はい、その中でアメリカの普通に街の中のニューヨークのデリっていうのがコンビニなんですけど、はい、そのデリの横で売ってるような、まあ、デリでもフルーツ売ってますけど、デリの横のスーパーで売ってるようなフルーツショップで売ってるような果物のぶっちゃけ全然美味しくないの。
あ、
特にイチゴなんかひどいもんだよ。もう最初にイチゴ、アメリカでイチゴ食べた時に石かと思ったもんね。
それはそんなに、
まあ、歯は折れなかったけど
お口に合わなかった
と。いや、もっとびっくりしたのが網目のメロンですよ。あのね、網目のメロンって、まあ今日私このスタジオにちょっと早めに入ったんです、
はい、
皆さん食べました食べました。
何、
なんかね、あのね、翔太さんってこの曲で番組やってらっしゃいます、
はいはいはい、シュプテ翔太さん、
ね、あのね、翔太さんからの差し入れですって書いてあるマスクメロンだと思います、うん、網目のメロンをこう切ったやつが一口サイズで置いてあって、
うん、
食べました、
うん、食べてない、
あれ誰も食べてない、あ、じゃあ皆さん来た頃には撤去されてたんだ、
うん、それシンポさん食べて、
私ね早めに来たから、うん、その翔太さんが置いてったメロンってやつを食ってみたんですけど、うまいですね、やっぱり日本の網目のメロンは。ああいうメロンってのはやっぱりあれですね、うん、日本でも病気になって死にかけるかなんかしないとですね出てこないみたいなところがありますけども、
差し入れだからいいメロンだったんじゃないですか。
ああ、ところがですね、うん、アメリカで売られている網目のメロン、はい、なんかね、カンタロープとかなんとかそんな名前だったと思いますけど、うん、安いんですよ、確かに2ドルとかしないんですね、
はい、
だから日本で100円とか200円ぐらいなんで、それいくらなんでも安すぎるよなと思って持って帰ってって、
はい、
こう包丁でまず切ろうと思っても、うん、包丁の刃が通らないぐらい硬いのよ。買ってこれ日本のメロンってスッと通るじゃないですか、
うん、してるのは特にね、
よく熟してるやつは、
はいはい、
それがね、 刃物が通らないんだよ俺壁にぶつけてやろうかと思って最後
それはまだ熟してなかったんじゃなくて
それで、これまたですね、やっとの思いで切り裂いて、食べたはいいけど、味のしないウリ
ああ、
メロンかこれっていうそう考えたら確かに日本のメロンは高いよ。
いやもうで繊細な味で、
それは世界一高いかもしれないけど、世界一うまいのも間違いないし、いちごなんかでも全然違うの、日本のいちごって。ところがその日本のいちごの種みたいなやつがどんどん海外に違法にとか、今まで止める法律がなかったから運ばれていって、そこで作られたら、もう日本のいちごの、日本どうなんだろう、俺やったことないからわからないけど、日本のいちごってさ、いちごって周りに種がついてるじゃないですか、あの種植えたらいちごが出てくるんだろうか。
いやあれは出てこないでしょ、苗になって、あのプチプチですよね。
そうそう、でもあれは種だから
あれは
出てこないですか。いやもし出てくるとするならば、頑張って頑張って頑張って作った品種を、こうどっかの国が一粒持って帰って、一個だけで相当種ついてますから、あれこう引っ張って植えられたい日にゃですよ、たまったもんじゃないじゃないですか。でもそういうのダメですよって、やっと新しい法律ができたんですが、実はちょっとこれね、反対論が国内の農家からあってですね、これ国内で例えばそうやって自分で農家が種を取ってもう一遍植えます、種屋さんとしては毎年新しい種買ってほしいですよね。だけど農家としては種屋さんからいちいち種買うと高いじゃないですか。そうすると自分のところで、さっきのイチゴの話じゃないですけれども、一つ二つ残しておいてですね、そこから腐って落ちた種だけ乾燥して使って、それで生えてくるんなら、その方がよっぽど効率いいじゃないですか。
まあまあそうですね、
ところがそれをするには許諾がいるようになってですね、で許諾料どうなるんだとか言って、国内の農家の皆さんはこの種苗法反対の声も一部にあったんですよ。
だから
で結構吸ったもんだなもんで、割と大きなニュースになったのはそういうところです。ただもうこれ今回法律ができました、まあ私はね、日本のやっぱり農業を守るという意味では今までがあまりにざるすぎたんで、ちょっと守った方がいいよなと思います、ところでこの時期に、今もう国際線こんなことになってますから、エアライン止まってますけれども、まあ一部動いてるのありますけれども、ちょっと前の話ですけれども、国際線のエアラインで、客室乗務員等々やってる人たちと話をして、外国の人と話をしてて、この季節に日本に来て、一番海外に持って帰って喜ばれる果物はさあ何でしょう。
果物、この時期の果物。
はい、これがね、もうとにかくエアラインのパイロットとか、客室乗務員の皆さんは、この時期日本に来ると、もう何が何でもこれを買って帰るっていう果物があるんです。
何？
いちごでもなく、メロンでもなくですね。
ブドウ。
え？
ブドウ？
違います。ブドウは多分日本よりも外国の方が品種も多いし発達してるような気がします。
柿。
正解です。
ああ。
柿なんです。柿はね、外国にほとんどありません。
ああ、でも。
で柿の味って独特のものがあって、外国の人がこんな果物食べたことないって言って、秋に買って帰ってその国でむっちゃ喜んでもらえるのが柿なんですよ。だから柿が普通に食べられる私たちは実はものすごく幸せなんです、わ世界に柿はないんだと長いこと私はそれで信じていたんですが、数年前に、あれ何の時かな、ソチオリンピックかなんかの時に中央アジアからロシアの南の方行ったじゃないですか、あの辺には柿があるということを知って、それ一番びっくりしました最近では。だから中央アジア、だからもともとね、柿って日本原産じゃないと思いますよ、多分中央アジアの方かもしれないですが、それも驚いたのが、干し柿がありますよね、中央アジアの市場でね、皮むいて干すっていう、あの干し柿、日本の干し柿と全く同じものが普通に市場で売られてるんですよ。
そうですか。
柿があっただけでびっくりなんだけど、干し柿売られてるっていうのを見て、世界はつながってるってね本当にそう思いました。
日本のものだと思ってた、サルカニ合戦とかあるし、
確かにサルカニ合戦ありましたね、いやまあてなこと言ってるうちに、あれ時間がギリギリになってるぞまずい、今日はね、東京都が高齢者などに GoTo トラベルの自粛を要請したっていうネタはかなり熱く語れるネタなんだけどな、これじゃあ5時台に別のコロナの話題もありますんで、5時台にこのコロナの話をちょっとまとめてお伝えします。
はい、以上ズームフラッシュでした。
飯田浩司の OK コージーアップ激論横浜ベイサミット。 4月28日に開催されたイベントでは、日本の政治経済の行方から国際情勢まで濃厚な議論が繰り広げられました。
グローバル配信チケットをご購入いただくと、5月5日日曜日までオンラインでイベントを視聴することができます。
出演は青山茂春、津田慎一郎、宮崎哲也、飯田康之、片岡剛志、馬淵真理子、小泉優、中川浩二、峰村健二。配信チケットの購入は番組ホームページをご確認ください。
12月2日水曜日、時刻は午後4時を回りました。有楽町日本放送第3スタジオから辛坊治郎と
増山さやかでお送りしています。ここでもメールをご紹介します、
はい、ありがとうございます。
千葉県千葉市にお住まいの塩にぎりさん、へーへー、男性の方ですね。23日に即時収監された周庭さんの判決が今日の午後出る予定らしいのですが、どうなるか心配です。
本当ですね。
で、明日3日は周庭さんの誕生日らしいので。
あらま、あ、ね、そうなんだ。おいくつになられるのかな。23ぐらいですかね。
20代ですもんね。
いや、20代前半だと思いますよ。ただまあ本当にどんな判決が出るか、まあ、日本もね、申し訳ないけれども何回も言ってますように、あの、起訴するかしないかの権限は全部検察が握ってますから、あの、どうにも何ともそう、でも全く日本と違うのは、どんな罪にしてどのぐらい長期にするかって裁判官が決めてるようで、基本中国共産党の思惑はあるわけで、ちょっとしばらく黙らしておこうと思ったら、いろんな罪名くっつけて長期に収監するということが可能ですからね。やっぱ国際社会でそれはやっぱりちょっとそれはダメだということをちゃんと声を上げていかないと、でそういう意味では我々もしっかりお伝えしてプレッシャーかけていかなきゃいけないと思いますが、明日3日ですか、明日3日周庭さんは24歳に、はい、なられるそうです。なんか本当は素敵な夢とか希望とか未来のある誕生日を迎えてほしい、まあ年だからっていうわけじゃないけどね、でも本当にそう思うのに悲しいなと思います。
さあ、あなたからのご意見もまだまだお待ちしています。メールは zoom@1242.com、 ツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームであなたからのご意見をお待ちしています。この後は日中関係にズームします。日本放送辛坊治郎ズーム、そこまで言うか。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。この時間特集するニュースはこちらです。尖閣諸島をめぐる日中関係。沖縄県の尖閣諸島周辺で中国当局の活動をめぐり、先週中国の王毅外相がやむを得ないなどと発言したことについて、自民党の外交部会などは強く抗議するなどとした決議を取りまとめ、茂木外務大臣に提出しました。さあ、ではここで今日は専門家の方にお話を伺います。中国問題グローバル研究所所長の遠藤誉さんとお電話がつながっています。
遠藤さん、よろしくお願いします。
とつながりが、
遠藤さん、
お電話がね、ちょっとね、
遠藤さん、ちょっと回線トラブルということでございます。
です、
生放送ですから。
い
や、はい、今ね、中国の王毅さんがですね、やむを得ないなどと発言したと言うじゃないですか、はいはい、やむを得ないどころか、中国の王毅さん日本来て何言ったかっていうとですね、はい、尖閣諸島の周辺で中国当局が活動するのは当たり前だと、ね、日本漁船が違法操業してるんだから日本漁船は出てけと、そこまで言ったんですよ。で、これに関してあの茂木さんが即座に反応すべきだったんだけど、あの手の記者会見では、記者の質問一つに対して一つ答えて一問一答形式なので、そのタイミングがなかったって言って、今頃になって、いや、それはあそこはそもそも、領土紛争なんかないんだと、ね、だから日中間に領土問題はないんだっていう原則を言ったところで、あの場で反論しないきゃって言ってるうちに遠藤さんと電話がつながったような気がしますが、遠藤さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今この間の王毅さんが日本に来た時の発言、尖閣をめぐる発言について話してたんですけども、あれやっぱり日本の外務大臣としては即座にその場で反応すべきですよね。
そうですね、中国がその自分の領土領海だと言っているのにですね、 それに対して黙ってるということは黙認したのに等しいですから、すぐにその場で反論すべきだったというふうに思います。それをしなかったというのはどんな理由があるにせよ、日本外交の敗北でしかないというふうに私は思います。
なるほど、はい、遠藤さん厳しいですねやっぱり
遠藤さん、そうですね、その先ほどおっしゃったように一瞬の出来事とか一問一答とか、はい、まあ、そんなあのことをおっしゃってますけれども、しかしですね、それだったら、菅総理がですね翌日、条件をつけることもなく普通に会談に応じたわけですね、
はいはい、
で本来でしたらそんなことを言うなら、総理との会談はないと思えというふうに断るという意思表示も不可能ではなかったわけですよ、でそういう意思表示もしないでですね、おまけに相手は外務大臣、こちらは総理大臣ですから、
はい、
そうじゃなくても格があの向こうは一つ下なのに、それでもおめおめとですね、はい、普通に会談にニコニコと応じたというのは、これは許しがたいことだというふうに私は思います。
なるほど、逆に言うと、はい、日本政府が今回王毅さんにそれほど気を使ったのはどういう理由なんですかね。
そうですね、やはり経済的に中国がまあ強くなっているといいますか、実を言いますとその10月にですね、今年の10月にですね、
はい、
IMF、国際通貨基金がまあ GDP 予測をしているわけなんですが、少なくともその今年の2020年の、中国の GDP 成長率はですね、
はい、
前年比 1.9% プラスであって、うん、まあ、主要国の中では唯一のプラス成長で、他は全部マイナス成長なんですね。
まあ、新型コロナがありましたからね。まあ、
したがって、はい、日本としてはですね、そのプラスに成長している、経済回復をしている、まあ、中国に、まあ、経済的にこう、頼っていくしかないという中国への思惑といいますか、
はい、
腰を低くするような、そういうとんでもないような姿勢があったのではないかなというふうに思いますね。
なるほど、まあ、今とんでもないと、遠藤先生、遠藤さんおっしゃいましたけれども、ちょっとまずいですよねこの状況は。
それはもういくらなんでもまずいですよね。なんか尖閣に関してですね、遺憾の意を伝えたとか、
はい、
改善を強く求めたというようなことを言ってはいますけれども、しかしその100万回そんなことを言ってもですね、相手は痛くも痒くもないわけですよ。事実その300日間ほどですね、日本の、領海接続水域をずっと中国は侵犯し続けてきて、それでも日本は何も行動しないと、行動できないんだということを確認しに来たようなものででしてね、王毅さんがその中国に今戻ったところですね、その中国ではまるで凱旋ムードでして、まあ、王毅万歳とかよくやった、日本は中国の領土を領有権をその黙認したんだというようなことでですね、もう本当に万歳万歳とネットが荒れているというぐらいですね、大変な状況で、こんなメッセージを絶対に出すべきではなかったというふうに私は強く思いますね。
なるほど、まあ、じっくり遠藤さんに話を伺ってきますが、その前に私手元にですね、遠藤さんのこの経歴がなんか非常に簡単にあるメモが回ってきてるんですけど、遠藤さんって1941年に中国でお生まれになってるんですか。
そうです。
中国のどの辺で。
吉林省、東北三省がありますが、はい、北の方の吉林省の長春市、はいはい、まあ、昔の私は1941年ですから、満州国の、新疆市というのがあったんですけれどもね、元満州国のですね、そこで生まれました。
なるほど、なるほど、なるほど。で、日本に帰国されたのが1953年と手元に書いてあるということは、中国、1941年から1953年まで、日本に帰国されるまで中国にいらっしゃったということは、中国の国民党政府と中国共産党との戦いの真っ只中に中国にいたってことですか。
まさにその通りですね。国民党と、共産党の国共内戦というのがあったのですが、
はい、
その内戦の真っ最中、これも革命戦争というんですけれども、この革命戦争を経験いたしまして、まあ、私のいました長春市というところは、食糧封鎖を受けて、
はい、
数十万人の人が餓死をいたしました。
あら、まあ、
そういう経験をしているので、ちょっとやそっとでは、 言いまかされるということはないと
遠藤さんよく生き延びましたね、
はい、そうですね、生き延びたからにはやはりその餓死した人たちの、まあ、恨みというものを私が代わりになって、うん、ちゃんと晴らしてあげなければならない、で中国共産党の正体をちゃんと、この世に残しておかなければならないという強い使命感に燃えております。
なるほどね、まさに歴史の生き証人ですよね、
はい、
よくしかし1953年に帰れましたね日本に。
そうですね、あの時朝鮮戦争が終わってですね、
はいはい、
日本海がまあ平和になったということで、
ええ、
それで当時はソ連が入ってくるからというので、
はい、
ソ連の技術者がですね、中国に入ってくるということで、まあ、日本人の技術者はもう必要ないということで返してくれたっていう状況ですね。
あ、まあ、お父様かどなたかが
技術者
で囚われててたわけですか。なるほど、そうか、1953年ってデリケートな年で、1952年に日本は独立を回復し、1953年に人民解放軍が北朝鮮とともにアメリカ軍を38度線まで押し返して朝鮮戦争が休戦協定を結んだっていう、そういう激動の時ですよね、これ。
はい、まさにその通りです。
はあ、すごいっすねとなるともう子供の時、その時に中国語やってたら、中国語はもうネイティブで理解できる感じですか？
そうですね、むしろ中国語の方がネイティブで、はあ、日本に戻ってきた時には日本語がうまく喋れないという状況でしたね。
なるほど。それでいうとね、大木さんっていうのは日本歴が長くて、実は日本語ペラペラって話もあるじゃないですか。
そうですよ、ペラペラですよ。私は彼が大使をやっていた時に何回も会ってますので、
ええ、
まあ、日本語ペラペラ喋れるということは知っております。
本音のところで大木さんは尖閣をめぐる日本の立場っていうのは分かってるはずですよね。
日本の立場は分かってるけれども、日本の首相が分かってるだけであって、それは間違ってると、これはあくまでも中国の領土であるというふうに、もう 100% 中国ではそのように、信じて主張しておりますので、
はい、
その主張を曲げるということはどんなことがあってもないと考えていいと思いますね。
具合悪いのはですね、中国でまあここ10年20年ぐらいですかね、私は昔そんな話あんまり聞いてなかったんですが、なんか本当にこの 2,30年、中国が突然尖閣に対する領有主張を強めて、でそれがなんとなく中国国民に行き渡って、中国の普通の人は尖閣は中国のものだと普通に信じてますよね、これ。
そうですね、これは1972年のあたりにですね、国連にこう加盟するというあの時に、
はい、
その時にここは中国の領土だというふうに主張し始めたんですね。その前までは毛沢東は、琉球というふうに言ってですね、
はい、
長江島とさえ言わないで、尖閣諸島は、琉球のものだと、
なるほど、
いうふうに言ってアメリカに占領されないようにしろと、日本人民を頑張れみたいなことを毛沢東は言ってたんですよ。その昔はね、
まあ、毛沢東ですら要するに尖閣は沖縄の一部だと、認識してたということなんですが、ただそれ怖いのは、毛沢東はもしかすると、尖閣は琉球沖縄の一部で、沖縄は中国の一部だって下手すりゃ言いかねないですよね
まあ、それはそうですけど、毛沢東自身はそういうような、ことを言った経験もないし、言ったことも事実もないし、また彼はそんなことを言うつもりはなかったと思いますね。
ま
あ、あくまでもやはり1972年に、はい、まあ、中華人民共和国が、中華民国に代わって国連に加盟したということから、そういうふうに変わっていったのであって、
はい、
今おっしゃったような野心というのは、これは江沢民の時からですね、反日教育が強くなったので、そのあたりから、何が何でも中国の領土なので、まあ、特に今は台湾をまあ統一しようというふうに中国は思っておりますので、
はいはい、
でその時にアメリカが台湾を守るという時に、第一列島線で最も重要になるのは尖閣諸島ですから、
はい、
尖閣諸島を台湾を、中国にのものにするための第一列島線の最も重要な拠点だというふうに考えておりますから、 その意味で尖閣諸島に関しては絶対に本気で取りに来るという
ふ
うに考えてますね。
第一列島線という概念なんですが、まあ、日本列島というのが一つ大きな、最前線のように見える位置関係だと思うんですが、その第一列島線というこの概念というのはどこが主張、どこが持ってる概念なんですかね。
中国です。
あ、中国が持ってる概念なんですか。はい、そうです。これどういう、第一列島線というのは中国にとって何なんですか。
まあ、中国がアメリカから、中国を守るというための、中国の防衛線といいますか、海の万里の長城みたいなふうに考えてるわけですね。
あ、それがあの日本列島とそれから沖縄と台湾を結ぶラインになってるんですよね、これがね。
その通りです。で、その最も重要な拠点が、まあ、尖閣諸島ですので、これを手放す気は全くない。
なるほど。
どんなことが手放すというか、中国の領土であるということを主張し続けるという、ことをやめる気は全くないので、したがって、日本としてはですね、
はい、
まあ、どんなことがあってもですね、中国の領土であるというようなことを言わせてはならないというのが、その絶対的なあるべき日本の姿であるにもかかわらずですね、このようなことを、このような状況になったということは、本当に絶対にあってはならないことでして、まあ、日本としてはですね、例えばその習近平をその国賓として来日させるというようなことを、
はい、
まあ、二階さんなんかを中心にこうすごく主張していますが、今もまだ主張してますからね、ですからそういうようなことは絶対にさせないということで、日本のその姿勢っていうのを明確にすることと、それからもう一つはその大木さんがまあ来たのはですね、もう一つにはその TPP11 っていうのがありますね。 TPP のリーダーっていうのは日本ですので、この中国は TPP11 に入りたいというふうに思ってますから、その中国の、加入を阻止することと、はい、いうことが日本としては非常に強い、まあ、外交カードとして
なるほど
あるんですよ。したがってそこのところではどんなことがあっても日本は頑張らなければならないというふうに思ってますね。
ただまあその今回の大木さんと菅さんとの会談もそうですし、茂木さんとの会談もそうなんだけど、どこまで日本が例えばね、例えば尖閣一つにしても本気で領有権の主張をしようとしているのかが見えないのは、日常的に例えばまあ具体的に言うと尖閣の上に日本人が住んでるわけでもなし、周囲の領海内に日本の艦船が常に入ってるかっていうと、中国の船が入ってくると一応それより内側には入れっていう指令が出てるらしいですが、じゃあ領海だからといって実効支配してるとはこれ表向き言ってますけど、現実に実効支配という名と整合が取れるような、政策を取ってるかというと、必ずしも日本政府はそうでもないよなっていう認識なんですけど、いいんですかねこんな状況で。
そうですね、極端な場合はなんて言うんでしょう、まあ、その昔はですね、日本人が実際にそこに住んでいて、そこでいろいろな仕事をしていたわけですから、
はい、
その時にはもう間違いなく実効支配をしていたと思いますけれども、中国と問題を起こしてからっていうものを逆に、日本人がそこにで生活しているという、実態はないわけですよね、
はい、
でそこにその、尖閣諸島のに上陸するということも怖くて日本がなかなかできないというような状況にございますね、はい、これ個人の名前言ってあれなんですが、先般ですね、まあ、ある雑誌対談で元の NHK の会長のモミーさんという方がおられますね、モミー会長と雑誌対談をしたんですが、彼はですね、尖閣諸島に、米軍が常に駐留しているというふうにやれば中国は何もできないだろうと、いうようなことを言ってましたけれども、日本がっていうと、まあ、日本の軍隊がっていうようなことになりますので、軍事的な、ことに関して憲法でいろいろとございますけれども、
はい、
まあ、アメリカ軍がそこに駐留する分には、構わないだろうというようなそういう考え方も、まあ、一つにはあるのかなというふうに思いますね。
うん、
極論ですが、う
ん、さあさっきの TPP その他の話ですけれども、まあ、TPP はまあアメリカが抜けている状況の中で、この間中国を核にする RCEP という貿易自由貿易圏がもう結ばれました、はい、これにプラスして TPP に中国が入るということになると、はい、東アジア世界の経済状況って全く変わってきませんよ、これ
全く変わってきますね。っていうのはやっぱり RCEP っていうのは中国が今のところまあトップ GDP の規模においてトップですし、 ASEAN 諸国と、まあ、あとはオーストラリア、ニュージーランドと日本、韓国というこういう感じの入り方ですけれども、 TPP のところっていうのはこれはそのまあアメリカは抜けたにせよですね、やはりこのなんて言うんでしょうね、カナダなんかも入っていて、もっと大きな西側諸国の連盟のものですので、でアメリカも戻ってくるかもしれませんし、まあ、中国としては今アメリカが抜けているので、凍結されている情報が22項目あるんですね。下が今元の TPP と比べると、アメリカが入っていた時の TPP と比べると、22項目が非常に厳しい条件が、関税に関してこれを下げなさいとか、これだけ自由にしなさいとかって、自由かど、はい、みたいなものに関して、はい、22項目も凍結されてますので、非常にこうハードルが低くなって、
はい、
まあ、中国にとっては今ならば入りやすい。まもなくそのバイデン政権が出来上がって、アメリカも、TPP に戻ってくると。11に戻ってきて TTT12 になってですね、12カ国で、TPP が出来上がると、これはもうその凍結された条件も回答されてしまいますし、一部分は回答されてしまいますし、それから、メンバー国の中にアメリカがいますので、
はい、
アメリカと交渉しなければならないというふうになりますので、これは絶対に中国は入れなくなる、永久に入れなくなると思います、うん、私はですね。したがって中国としてはアメリカが戻ってくる前に何としても TPP11 に入りたいと。でそうすると先ほどおっしゃったように RCEP から、さらにこの、TPP11、 それから、まあ、さらに一帯一路と、あるいは BRICS とかいろんなのがございますので、
はいはい、
中国にとっては、まあ、世界のほとんどを自分は、まあ、網羅したというような、気持ちにさせてしまうというか、そういう状況になりますので、で GDP の規模においてもですね、
はい、
IMF が2025年までに、中国の GDP の規模がですね、アメリカの約 90% にまで達するというデータを出してるんですね。
5年後には経済的にはアメリカと中国はほぼ一緒ぐらいになるということですね。
ほぼ一緒ぐらいになるんです。で2030年にはアメリカを追い越すだろうというふうに、もう中国では早速そういう試算をしておりますので、
はい、
まあ、そうなるとですね、本当に中国が支配する地球みたいになってしまいますから、そういうところに持っていっちゃいけないわけですよ、はい、どんなことがあっても、でそのために日本は本当に頑張ってもらわなきゃいけない。したがって今般のような、その場で反論もできないし、まあ、こんな暴言を吐いたにもかかわらず菅総理大臣がまあ、条件をつけることもなく会談に応じたというような、こんな状況がありますと、中国を、いわば上にもつけ上がらせてしまってですね、
なるほど、
中国が、まあ、やがてアメリカを抜いて地球全体をこう支配するような状況になりますので、どんなことがあってもそれを阻止していかなければならない。でまずできることは、例えば中国とのサプライチェーンを減らしていくと、ディカップリングをしていくと、
はい、
例えばそういうような方向で、日本が動いていけばいいんですけれどもね。
なるほど。
なんて言ってもそのコロナの張本人である中国がですね、はい、まあ、コロナ禍を、まあ、いち早くこう脱却してですね、ほとんど一人勝ちみたいな形になっているので、その V 字回復をしている中国の経済の発展に乗っかろうと、
はい、
多くの国々が、まあ、ASEAN 諸国などがしているのに、日本もそれに乗っかろうという気持ちで卑屈な気持ちでいるということは、これは本当にやがて不幸をもたらすことになると思いますので、
今日なかなか時間がなくなってきて、私まだまだですね、台湾あるいはバイデン政権でどうなるっていうような話を聞きたいんで、もう一遍先生お願いします。
はい、いいですよ。
先生最後の質問で全然関係ないんですけども、先生のようなお立場だと、今回の香港国家安全法なんかに引っかかって下手すると中国入ったら拘束されるっていう可能性はありますか？
そうですね、なくはないです。
はあ、
はい、
なくはない程度だったら大丈夫ですね。
いや、なくはないというぐらいの程度ですよ。行ったらすぐということはありませんね。それに触れる何かをやってれば、
なるほどなるほど、
捕まりますけれども。
ちょっと今度台湾の話聞かせてください。
よろしくお願いします。
ありがとうございました。
お忙しいところありがとうございました。中国問題グローバル研究所所長の遠藤誉さんでした。
飯田浩司の OK 浩司アップ激論横浜ベイサミット。4月28日に開催されたイベントでは、日本の政治経済の行方から国際情勢まで濃厚な議論が繰り広げられました。
グローバル配信チケットをご購入いただくと、5月5日日曜日までオンラインでイベントを視聴することができます。
出演は青山茂春、津田慎一郎、宮崎哲也、飯田康之、片岡剛志、馬淵真理子、小泉優、中川浩二、峰村健二。配信チケットの購入は番組ホームページをご確認ください。
12月2日水曜日、時刻は午後5時を回りました。辛坊治郎です。
日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか、この時間は辛坊さんのエンディングソングリクエストを伺います。
今週は男性デュオということで、男性2人グループ、はい、まあ、カリュウとユズときまして、
うん、なんだろうな、
やっぱピンカラ兄弟かなと思ったんですけど、うん、あの洋楽で、
洋楽で
デュオといえば、はい、これも世代が出ちゃうんですよね。サイモン&ガーファンクル、
やっぱり、
はいはい、ただサイモンとガーファンクルはあの卒業っていう有名な映画がありまして、はい、それのサウンドトラックの曲が、まあ、軒並み大ヒット曲、はい、全部有名なんです。ミセス・ロビンソンだとか、うん、ね、もろもろあるんですが、多分ね、その卒業とは関係のない大ヒットだと思うんですけど、もともとこれね、サイモンとガーファンクルの曲じゃなくて、あの民謡みたいなやつをサイモンとガーファンクルが歌って全世界的にヒットしたといえば、コンドルは飛んでいく。
コンドルは飛んでいく。
あれ、何だと思いました。あれ、違うこと考えたんですか。
考えちゃった。
いいですよ、じゃあそっちで。
いやいや、コンドルは飛んでいくで。
は、わかりました。いいですね。何を想像したのか、それ知りたいわ、私。まあ、とりあえず、はい、あのサイモンとガーファンクルでコンドルは飛んでいくありますね。大丈夫ですよね。
もちろんありますよ。
はい、じゃあお願いします。
お願いします。さあ、番組ではラジオの前のあなたからのご意見24時間お待ちしております。明日の放送で扱ってほしいニュースや話題なんかも送ってください。明日木曜日ですからね、飯田さん登場しますし。ツイッターもチェックしています。メールは zoom@1242.com、 ツイッターはハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでご意見お待ちしています。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン、今日最後に特集するニュースはこちらです。大阪府の吉村知事、看護師不足で派遣要請。大阪府の吉村知事は、新型コロナに感染した重症患者を受け入れ、大阪コロナ重症センターに関して看護師が不足しているため、全国の知事会などに対して看護師40人の派遣を要請しました。
まあ、今あのこの新型コロナというのは感染症の法律の2類相当という扱いをしているものですから、あの1人感染者が出るとその周り濃厚接触者を洗い出して追跡したりとかっていう作業が必要になりますし、基本厳重に隔離しなきゃいけないので、それ医療現場の負担は大変なことになってます。でね、ちょっとやっぱ問題だなと思うのは、今回大阪府は今のね、看護師の派遣の要請とほぼ同じ時期にですね、今月1日からあの若い人のがん専門病棟っていうのが大阪にあるわけですよ。この若い人っていうのはやっぱり特別に、これ15歳から30代半ばを対象にして、いろいろ心のケアも含めていろいろやりながら、あのがんと戦っていけるような環境を整えるために、若者専用のがん病棟っていうのがあるんですが、ここが手が回らなくなって、一時閉鎖ということが決まりました。だけど、でもね、一時閉鎖なんだけども、その病棟に入院してらっしゃる若い方が治療を受けられなくなるわけじゃなくて、まあ、従来の普通の一般病棟に移るだけなので、
はい、
別にあの若い人がこの病棟から専用病棟から追い出されたからといって治療が受けられなくなるということではないんだけれども、物事の優先順位のつけ方としてこれでいいのかと。でさっきのニュースにもありましたけれども、全く無症状の人があの施設抜け出してそれで逮捕されてニュースになるみたいな話があるじゃないですか。だけどこれあの全く無症状で で無症状の人がどの程度感染を広げるかに関してはこれ諸説あってよく分かんないところもあるんですけれども、自分ピンピンしててだけど検査で陽性が出ましたと、この間の体操の内村選手が1回目の検査で陽性になって 次の日に3回やったら陰性になったって話がありますよね、はい、ちょっと全く症状がない人10日も2週間もあのどっかに出たら犯罪みたいなことにしとくことに合理性が果たしてあるんだろうかという、あのでね、これはもうあの恐ろしい話で誰も口にしないし口にしちゃいけない雰囲気があるんですけども、はい、キャパってどうしたって上限があるわけですよ、はい、そのキャパの上限に達しないようにいろんなことで対策しましょうねというのは正しい、だからみんなで感染対策をし予防の対策をしましょうね、なんだけど、そのあらかじめ決められているキャパを絶対にオーバーしないかというと、あの日本国民全員分の重症病棟を用意するわけにいかないわけだから、うん、どうしたって上限っていうのがあるわけで、うん、じゃあ毎日それを超えた時にどう優先順位をつけるべきかという議論はしておかなきゃいけないし考えなきゃいけない、同時にやっぱり施設を充実しなきゃいけないし感染予防もしなきゃいけないって当たり前の話なんだけど、その上でだけどそれでもキャパを上限に広げてそのキャパを超えた時にどうするのかっていう、だけどね、今この議論をすること自体がダメって話になって、その議論について若干言及をしただけでよくわかんない人たちから大阪府知事が総攻撃を受けるみたいなことが直近であったんですけども、ちょっとやっぱ異常だなこの国はっていうか、その異常なことを言っちゃってる人が堂々と大手を振ってあの SNS 等でね主張してるのを見るとなんかまずいんじゃないかこの国はと私は正直思いますね。で、まあ GoTo の見直しに関して言うと今回もうあのとにかくね、東京首都圏を除外するかどうかに関して言うと、東京都知事と政府が、まあ、いや、簡単には押し付け合いですよ。どっちも言いたくないわけですよ。うん、これ業者に恨まれますからね。
決断した方が
いい。で、GoTo のおかげでなんとか生き延びている、はい、宿泊関係、料理関係、商店街もあるわけで、これ、じゃあ GoTo 東京除外しますって言った瞬間に、誰が決めたんだって決めた人は恨まれますよね、うんうん、だから東京都知事も自分は決めたくないし政府もそれは言い出したくない妥協点で、まあ、これ小池さんが政府に言ったらしいですけどね、とにかくあの65歳以上の高齢者らっていうのは持病のある人たちですね、でね、やっぱりね65歳より上と下で全く違うんですよ、60歳の上と下でも相当違います、はい、あの若年層っていう言い方しますよね、まずまあ20歳以下で死んだ人は日本では一人もいませんよ、はい、30歳以下でもほとんどいませんよ、40歳以下でも実はほとんどない、どこぐらいまでほとんどないって言えるかというと、大体この新型コロナで日本に関して言うと60歳ぐらいまではほとんど死なないんですよ、でやっぱり60超えてぐらいから劇的に死亡率が高くなっていって、やっぱ80代超えると相当危ないって言っても、まあ、あの 10% 台ですけどね、 20% は超えてこないですけれども、まあ、かかると 10% から 20% の人は命に関わるという現実があるわけで、はい、うん、そういったことをトータルで判断したときに、まあ、今回大阪の若者向けがん病棟の一時閉鎖はその若者たちの命に直結しないので大丈夫だな話なんだけれど、だけど同じようにどうしても必要なものと何を優先するかっていうところの議論は、私はその議論自体を封じるっていう風潮は本当おかしいと思うんですけどね。
確かに
ね。どうでしょうか。
以上ズームオンでした。
飯田浩司の OK 工事アップ激論横浜ベイサミット、4月28日に開催されたイベントでは日本の政治経済の行方から国際情勢まで濃厚な議論が繰り広げられました。
グローバル配信チケットをご購入いただくと5月5日日曜日までオンラインでイベントを視聴することができます。
出演は青山茂春、津田慎一郎、宮崎哲也、飯田恭之、片岡剛志、馬淵真理子、小泉優、中川浩二、峰村健二。配信チケットの購入は番組ホームページをご確認ください。
お送りしているのはサイモンとガーファンクルでコンドルは飛んでゆく。もともとなんかあの有名な曲らしいですけどね、知ってる人は知ってるレベルの、うん、はい、だこれを世界的なヒット曲にしたのはやっぱりサイモンとガーファンクルですから、今も誰でも知ってる曲でね、時々ね新型コロナが流行る前に、はい、あれペルーあたりから来てらっしゃる方なのかな、駅前で あれ違法なのか合法なのか分かんないですけども、パンフルートっていうのかな、はい、短いこう管をこう横につなぎ合わせたようなやつで、これ吹くんですけど、これが ねうまいんですよ。思わず駅で止まって聞き惚れるんだけど、はいはい、でもこれここでねこうやってお金を集める作業はこれは違法なのか合法なのかと思いながらも、でもどっちでもいいやうまいからとか最近見ません ね新型コロナになってから、
まあ、やっぱりね人が集まるのもあれですし、は
い、いろんな人の生活が変わってるんでしょうね。なんかメールいただいてます？
ね、ツイッターなんですけれども、
ツイッターですか、はい、
ゆきちゃんのお母さんがですね、母からっていうのが載っていて、はいはい、思わず返事しちゃったよって辛坊さんがねきっと呼びかけた時に、ね、
お母様素敵なお嬢さん育ててくれてありがとう、
お聞きいただきましていつも
ゆきちゃん可愛いんだよ ね、
ね、
可愛いんだけどもやね
そうですよ、
どうも毎回なんか反応が薄そうな気がするんだよな。
本気でそんな答えるわけないでしょゆきちゃんがさあ
この後なんですけれども、おっしゃる通り
健康あるあるワンダフォーを挟みまして、日本放送は鶴子の噂のゴールデンリクエストで、明日の朝6時からは飯田浩司の OK 工事アップです。明治大学准教授で経済学者の飯田康之さん、コメンテーター、11月の消費動向調査、それから2021年度税制改革で中小企業の税軽減特例延長を検討というニュースについて取り上げるそうです。明日の午後3時半からの我が辛坊治郎ズームそこまで言うか、飯田アナウンサー登場になります。
そうなんですよね、明日飯田君登場なんですけれども、はい、まあ毎回最近ねこの予告では言うんだけども、うん、本番で全くなくなったのが、うん、菅さんのモノマネとかですね、
うん、いやもうちょっと痛い過去になってんじゃないですか。
え明日は必ずやってもらいます。いや
それは
辛坊治郎ズームそこまで言うか、ここまでのお相手は辛坊治郎と
増山さやかでした。
明日は井田くんが来るよ